流山市視覚障害者協会開放。2023年7月1日発行。通巻747号。この CD は返却方式をとっています。お聞きになった後、郵送袋の宛名カードを裏返して、点字シールがついている面を表にして、ポストに入れてください。デイジー版判例。レベルは1のみです。グループチェックがついています。デイジー版判例終わり。表紙全体はアジサイのカラー写真で構成され、7月号のタイトル「鈴風」の文字が空色で大きく書かれています。アジサイの花言葉はその花の形や色からとても多く、家族、団らん、高嶺の花、神秘的、移り気、冷淡、無情、知的、辛抱強い愛、強い愛情、寛容、一途な愛、謙虚。3000種もあるアジサイならではですね。梅雨の真っただ中です。気圧が体調不良を誘発すると言われています。少しずつ3年前の活動を再開してみてはどうでしょう。気持ちが晴れ、体も元気になり、結果的に体調も良くなるのではと思います。いつの間にか今年も後半に突入しています。残り6ヶ月を楽しみながら過ごしましょう。グループチェックが8項目あります。1、会長挨拶。皆さんこんにちは。いつも当会活動にご協力ご参加いただきましてありがとうございます。感謝します。最初に5月のお披露目会では井崎市長、武田県議をはじめ多くのご来賓者にご参加いただきながら STT サウンドテーブルテニス卓球台のお披露目式ができましたことに改めて感謝します。多くの支援者の皆様のお力添えに感謝しながら、当会運営を進めてまいります。引き続きのご支援、ご指導、よろしくお願いいたします。令和5年度も会長を行うことになりました。染谷です。染ちゃんマンです。よろしくお願いいたします。5月の定期総会で理事4名と監査1名が決まりまして、当日の理事会にて、下記の役職でこれから2年間当会を運営させていただきます。会長染谷雄一、副会長加藤智子、会計榎木林秀夫、理事藤原慎一郎、監査鈴木敦史、こちら5名で理事会を運営しながら流山市の視覚障害者の未来を少しでも明るくできるように頑張ってまいりますので、皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。まずは、会員・支援者の方々には、前向きな活動のご意見をいただけますと幸いです。今までの活動も継続しながら、多くの視覚障害者への支援も検討しなければいけません。特に、会や組織に入ることへのハードルを低くしながら、楽しめる、外からも気軽に参加できる会の運営が必要になります。皆様にも見えない、見えにくい不安を抱える方をお誘いいただきながら、定例会への参加を呼びかけていきたいと思います。7月、8月の定例会では、触ることでの芸術と健康予防運動、流山の防災について学んでまいります。詳しくは今後の予定で確認してください。また、サウンドテーブルテニスやカラオケクラブのサークル活動も行われております。皆さんの都合で参加できるものにどんどん参加してくださいね。皆様からの前向きな意見にて、当会を活発的な活動にしていきますので、多くの参加をお待ちしております。令和5年6月12日、期。2。STT サウンドテーブルテニス卓球台お披露目式と定期総会報告について、日時、 2023年5月19日金曜、10時30分から12時、場所流山市障害者福祉センター、東深い福祉会館1階。参加全体40人のうち会員13人、送迎あり。式典は流山市長伊崎義治様、千葉県議会議員武田正光様をはじめ、行政機関並びに関係団体の多くのご来賓の方々を招いて盛大に行われました。午後には定期総会を行い、会員からの活発な意見をいただき、無事にすべての議案は承認されました。新しい役員に加藤、榎木林、藤原、染谷が理事となり、監査に鈴木が承認されました。式典総会の写真。1段目、式、会長挨拶と来賓、市長挨拶、武田県議挨拶。2段目、始球式、体験井原福祉部長、体験宮沢課長。3段目試合形式、市長アイマスクあり。試合形式、武田県議アイマスクあり。4段目総会全体、式会場全体。 STT プレイ体験後の感想は、初めての障害者スポーツを体感でき満足げでした。伊崎市長と武田県議にはFacebook とインスタでご本人自ら掲載をしていただいております。ありがとうございます。下記に流山市健康福祉部長井原様、次長宮沢様の感想を掲載いたします。井原様、アイマスクをつけた途端、すべての感覚が混乱しているような感じでした。球を見ながら打っていた時は聞こえていたはずの音が、耳を澄ましてもよく聞こえない。聞けないと言った方がいいのかもしれません。ピンポン玉がどこに向かっているのかわからない。手が出ませんでした。視覚にいかに頼っているかを実感する体験でした。スピード感ある打ち合いは楽しく、お聞きしていた通り、見える人も見えない人も一緒に楽しめるものだと思いました。宮沢様、サウンドテーブルテニスは初めての体験でしたが、まず視覚障害者の皆様のプレーぶりに驚きました。音だけを頼りに、もしかしたら音だけではないのかもしれませんが、あれだけボールを打てるのはすごいことです。プレーする前は自分なりにイメージはできていたんですけど、いざアイマスクをつけてとなると、とても難しく、私の場合はほとんど反則。ラケットで打ち返すときに台を叩いてしまうでした。うまくプレーできず悔しいです。機会があればリベンジしたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。3、6月のバスレック報告につきまして、日時6月2日金曜8時から15時、場所埼玉県越谷市光の森施設見学、久伊豆神社、有滝植物園、越谷イオン、レイクタウン森集会。参加17人、会員7人、支援者10人、欠席5人。光の森様には流山市障害者支援課より2人含めて19名で伺いました。就労支援 B 型と相談支援事業所を行っている施設です。バスの中で事前に藤原様からの説明もあったので、見応えがありました。視覚障害者への配慮した施設設計を詳しく説明いただき、床や壁、照明など利用者への配慮と一人で行える工夫が様々見られました。その後は雨の中、神社参拝と公園散策、レイクタウン昼食で帰路に着きました。雨の中、視覚障害者歩行は皆様にとって良い経験になったと、打たれ強い会員支援者交流会になりました。
4、これからの予定。7月定例会。時、7月21日金曜、10時30分から15時。ところ、東深井福祉会館。1階障害者福祉センター。送迎あり。内容、午前、谷内六郎の天図に触れる会。午後、フレイル予防長生き100歳体操講座、障害者福祉センター。その他、昼食は自己負担でお弁当の希望を募ります。8月定例会、時、8月18日金曜、10時30分から15時。ところ、東深井福祉会館1階障害者福祉センター、送迎あり。内容、午前、防災流山の現状講座。午後、災害への備えと意見交換会。その他、昼食は自己負担でお弁当の希望を募ります。クラブ活動。当会のクラブ活動は、STT とカラオケクラブの2つがあります。コロナウイルスの流行により、カラオケクラブは活動休止を余儀なくされてきましたが、感染予防を考えながら、これから楽しく活動を続けたいと思います。ぜひ皆さんも参加お待ちしています。STT サウンドテーブルテニス。STT 卓球の練習をします。ところは、東深井福祉会館障害者福祉センターです。7月7日第1金曜、7月10日第2月曜、7月31日第5月曜、8月14日第2月曜、8月28日第4月曜。時間は10時から15時。担当加藤 090-7820-2085。カラオケクラブ。カラオケクラブの年間予定は、7月、9月、11月、令和6年1月、3月と、奇数月の開催を予定しています。開催日は、事前に相談しながら決めて活動していきます。今回は、7月の予定のご案内です。7月5日、水曜、午前11時から14時で、運河方面での開催を考えています。詳細は担当の鈴木 090-3312-6790 までお問い合わせください。なお、5月12日に開催した時は参加会員4名で全体10名でした。耳で聞く文芸。流山市音訳グループからデイジーで郵送される内容です。7月の文芸、向田邦子著。眠る杯。8月の文芸、藤沢周平著、静かな木。以上。その他の情報。千葉県障害者スポーツ大会について。6月3日に開催予定だった千葉県障害者スポーツ大会は、悪天候のため中止となりました。当会は STT サウンドテーブルテニスに参加申し込みをしていましたが、残念ながら試合はできませんでした。来年こそは素晴らしいスポーツ大会が開催され、当会の STT クラブも参加し、他のクラブに遜色ない成績を残せるよう練習を積み重ねたいと考えております。加藤としては、いつもの流山の福祉会館ではなく、千葉市のスポレクセンターで近くに仲間もいない状態で自分が平常心を持ってプレーできるか試してみたいと思っていました。来年こそ自分を試してみたいと思います。美しが丘女性合唱団第28回演奏会。時、7月9日日曜、会場13時30分、開演14時。ところ、流山市障害学習センター多目的ホール、入場無料。流山セントラルパーク駅より徒歩3分。5、朗読グループ折り鶴さんの紹介です。昭和61年、1986年4月、朗読グループ折り鶴として活動を始めました。 そして令和5年5月18日時点でテープナンバーは2064となりました。現在お送りしているのは折り鶴河原版視覚障害者協会のお知らせ、健康新聞コラム、折り鶴広場の3種類です。活動を始めてから38年余り、世の中の変化は目まぐるしいほど。携帯電話からさらに進み、スマホが生活の一部となり、またテープ録音機の製造中止の事態に、私たちの活動も否応なく変化を余儀なくされました。追い立てられるがごとく、デイジー図書への取り組みを始め、やっと現在はテープと CD の2種類お送りする運びとなりました。まだまだスムーズというわけにはいきませんが、孤軍奮闘、3人ですが、で努力しています。私たちがこうして続けてこられたのも、聞いてくださる皆様のおかげだと思っています。皆様のご意見ご要望などお寄せください。皆様のお声が私たちの励みになります。よろしくお願いいたします。朗読グループ折り鶴代表西村君江。6、流山市3歳児健診、単位任。一次健康審査、令和3年度、対象人数2716、受診人数内科2453、受診人数歯科2425。令和2年度、対象人数2240、受診人数内科2024、受診人数歯科1964。令和1年度、対象人数2102、受診人数内科2054、受診人数歯科2055。二次健康審査、眼科、令和3年度、対象人数547、受診人数452、陽性密検診0、陽医療56。令和2年度、対象人数469、受診人数311、陽性密検診46、陽医療48。令和1年度、対象人数411、受診人数255、陽性密検診114、陽医療0。眼科二次健康審査の実施方法の変更について、令和2年度9月までは眼科の二次検診を市が実施していたが、以降は医療機関への委託に変更した。市が実施していた時は陽性密検診までの判断になるため、要医療の判定はなかった。出典流山市行政報告書。身体障害者手帳所持者数、視覚障害、単位任。内訳、区分18歳未満手帳所持者数1、1級0、2級0、3級0、4級1、5級0、6級0。18歳以上40歳未満手帳所持者数20、1級5、2級7、3級2、4級1、5級5、6級0。40歳以上65歳未満手帳所持者数48、1級11、2級16、3級3、4級2、5級13、6級3。65歳以上手帳所持者数181、1級58、2級79、3級7、4級9、5級25、6級3。小計、手帳所持者数250、1級74、2級102、3級12、 4-9-13-5-9-43-6-9-6 7.日常生活支援用具給付等事業。日常生活支援用具給付等事業とは、障害者総合支援法に定められている市町村が行う地域生活支援事業の一つです。障害者、障害児の方に対して、自立生活支援用具等日常生活用具を給付することで、日常生活がより円滑になることを目的としています。障害者、障害児の方が自立した日常生活、社会生活を送れるよう、身近な市町村を中心に、地域の事情に応じたサービスを提供する事業です。日常生活用具の種類。障害種別や等級によって給付できる日常生活用具が決まります。具体的には、盲人用体温計、盲人用体重計、情報通信支援用具パソコン周辺機器やアプリケーションソフト視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書機などです。視覚障害者の方が対象となり得る日常生活用具は他にもありますが、開放誌のスペース上、一部を掲載しました。また、各日常生活用具で基準額が定められており、障害者、障害児の方の世帯の課税状況によって、基準額の9割、もしくは10割が助成金として給付されます。詳細をご希望の方は、障害者支援課給付係までお問い合わせください。日常生活用具の申請方法。申請書、見積書を障害者支援課へご提出ください。補装具費支給制度とは、障害者総合支援法に定められた事業の一つで、身体の欠損、または損なわれた身体機能を補完、代替する補装具を給付することにより、障害者、障害児の方の日常生活の能率の向上を図ることを目的としています。補装具の種類。視覚障害者、視覚障害児の方への補装具として、メガネ、義眼、盲人安全杖などがあります。日常生活用具と同じく、各補装具で基準額が定められており、障害者、障害児の方の世帯の課税状況によって、基準額の9割もしくは10割が助成金として給付されます。詳細をご希望の方は、障害者支援課給付係までお問い合わせください。補装具の申請方法。申請書、見積書、メガネ、義眼にあたっては、医師意見書を障害者支援課へご提出ください。8、開放の追加を読み上げます。お知らせ7月号の編集時に間に合わなかった7月定例会の内容について、その詳細が判明しましたのでお知らせします。これからの予定。7月定例会、時、7月21日金曜、10時30分から15時、ところ、東深井福祉会館、1階障害者福祉センター、送迎あり。その他、昼食は自己負担でお弁当の希望を募ります。ここからが行事の詳細になります。内容、午前と午後があります。午前、谷内六郎の天図に触れる会。横須賀美術館では視覚に障害がある方にも所蔵作品を楽しんでいただきたいと考え、谷内六郎作品の植図4点と音声ガイド、データを作りました。谷内六郎は1956年に創刊された週刊新潮の表紙絵を 25年間描きました。原画には生き生きと遊ぶ子供たちの姿や昭和の懐かしい風景、谷内ならではの空想の物語が描かれています。触図や音声ガイドを使って鑑賞しているうちに作家の工夫や特徴を知ることができ、谷内六郎の世界へ引き込まれます。この触図と音声ガイドデータをお借りし、点図とは何か、点図を触りどう理解するのかを感じてほしいと思い企画しました。手順としてはまず音声解説を聞いていただき、そして聞いた内容でイメージを想像する。その後カラーの複製画の上に点図が重ねてある作品に触れて鑑賞します。視覚障害者にとり触ることはとても大事なことです。そして耳で得る情報から谷内六郎の描いた情景や雰囲気を知ることができます。視覚障害者は美術の鑑賞をすることは難しいです。まして絵画というのはなおのこと。今回横須賀美術館の所蔵する谷内六郎の素晴らしい絵画を流山で鑑賞したいと思います。ぜひ楽しみにご参加をお願いします。午後、フレイル予防長生き100歳体操講座。午後は高齢者支援課から講師が来られ、フレイル予防教室と長生き100歳体操の指導を受講します。当日はタオルを持参ください。資料提供、流山市役所健康福祉部高齢者支援課、流山みんなのフレイル予防教室。フレイルとは、高齢期に心身の機能が低下し不健康になりやすい状態を表す言葉です。筋力が低下して歩くのが遅くなったり、疲れやすくなったり、閉じこもりがちになるなどの心身の機能が衰えた状態のことです。以前と比べて歩く速度が遅くなってきた、外出することが減った、筋力がなくなってきた気がする、最近食欲がない、物忘れも気になる、そんな症状に思い当たることはありませんか？このような症状はすべてフレイルの兆候です。フレイルは健康と要介護の中間の状態のことです。早めに適切な対応を行えば、フレイルになっても健康な状態を取り戻せる可能性があります。フレイル予防には大切な3つの柱があります。フレイル予防の3つの柱。1、社会参加。興味のあることに挑戦してみる。外出する機会を作る地域の活動に参加してみる。気軽に話せる仲間や相談できる相手を見つける。電話などで友人や家族とこまめに連絡を取る。2、運動。定期的に運動して体力、筋力を維持する。掃除や買い物をしながら意識的に普段から体を動かす。簡単なストレッチを取り入れてみる。3、食事、栄養、口腔。1日3食しっかり食べる。肉、魚、卵、牛乳、乳製品、大豆、大豆製品などのタンパク質を多く含む食品を積極的に摂る。様々な食品を食べるようにする。定期的に歯科受診をする。口腔体操を取り入れる。人とのつながりを楽しみながらフレイルの予防改善に取り組んでいきましょう。視覚障害についてのご相談、このお知らせについてのお問い合わせは、流山市視覚障害者協会会長染谷雄一、郵便番号 270-0115、 流山市江戸川台西 1-51-3、 有限会社もみ太郎内、電話 04-7152-9920、ファックス04-7152-9921、携帯090-3210-1429、URL https://www.i-partner.jp/流れ山/ e メール y_somaya@momitaro.co.jp